石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
J リーグですとかプロ野球、 F1 などを配信しているダゾーンが先日値上げを発表しました。現行で言いますと3000円のまあ利用料だったのが3700円に上がるということなので、スポーツ見てる人からすると阿鼻叫喚と言いますか、ね、去年も値上げしたんですけども、またかみたいなところで、なかなか受け入れがたいなというところがあったりもしますが、とはいえね、他に選択肢がないので、まあ、受け入れざるを得ないっていう人も多いのかなと。特にね、 J リーグとかは育ちますし、 F1 の場合ね、ダゾーンとあとフジテレビという2択があるので、じゃあフジテレビにするかという人もね、 SNS を見ると多かったりもするというところです。で、一方でスターリンク、ね、衛星インターネットのスターリンクが先日大幅値下げを発表しました。当初の料金に比べると半額近くになった料金プランもあったりもするので、なぜゆえに大胆に値下げをしてくるのかというところ、これまた首をかしげたくなってくると思いますが、
特に石川さん。
そう、ユーザーが少ないから手こ入れで値下げしたのか、それともね、還元なのか。スターリンクに関して言うと、イーロン・マスクさんが作った会社のサービスですけども、先日ね、テスラも値下げを確か発表しているので、ツイッターがうまくいかないから破れかぶれで、ね、値下げしてるのか分かんないですけども、まあユーザーにとってはありがたいですけども、ね、そのスターリンクも2ヶ月連続で値下げを発表したりもするので、これどっかのタイミングでどんどんとまた値上げ方向に行く可能性もあるというか、どこまで信用していいんだろうっていうね、
安定しないですね。
そうそうそう、っていうところもあったりもするので、値下げは歓迎なんですけど、じゃあビジネスうまくいかなくなったら値上げしますよって言われては困るので、この辺ね、頑張って今の料金体系を維持してほしいなというふうには思っています。はい、
さて石川さん、今週の特集ですが、
バッファローさんに家庭用 Wi-Fi ルーターについて話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
家の Wi-Fi を見直そう、バッファロー Wi-Fi 6E 対応ルーター発売。もはや一家に一台なくてはならない Wi-Fi ですが、皆さんはどんな選び方をしていますか？家電やパソコン周辺機器の開発販売を行っているバッファローは、昨年に Wi-Fi 6E 対応ルーターを発売しました。本日は株式会社バッファローよりコンシューママーケティング部 BBS マーケティング課長下村洋平さんにお越しいただき、改めて知っておきたい Wi-Fi のこと、 Wi-Fi の進化についてお話を伺っていきたいと思います。下村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。 USB メモリー、ハードディスク、マウス、キーボードなどパソコンを使っていると必要になる周辺機器を販売しているバッファローですが、中でも Wi-Fi ルーターはバッファローが特に力を入れている製品の一つになります。今日はインターネットに欠かせない Wi-Fi ルーターについていろいろと聞いていきたいと思います。まずこの番組、まあ初の出演という感じになるバッファローですけども、改めてどういった会社なのか教えてください。
私どもバッファローはですね、1975年に創業いたしました。最初はですね、音響メーカーとして始まりまして、ご存知の方もおられるかもしれませんが、メルコというブランドでやっておりました。パソコンの周辺機器の分野に携わるようになって以降、バッファローというブランドで現在に至ると という状態でございます。
ということはもう47年とか8年とかそんな感じなんですか。
そうですね、
はい、私も75年生まれなのでまさに一緒という感じですかね。はい、でなんですけども Wi-Fi ルーターに関してはどのぐらいの時期から販売とかしてたんでしょうか。
最初の製品はですね1999年から国内でご家庭用として販売しております。当時からですね徐々にパソコンが一般化してきてですね有線LANでは扱いづらいということで無線という部分が注目され始めた頃だったんですけども、ここをきっかけにして2002年にはフリースポットというですね公衆無線LANと呼ばれるものですとか、2004年に AOSS と呼ばれるですねルーターのボタン赤いボタンを押していただいて、でプリンターとかにも AOSS が入っておりますのでそちらでボタン2ボタンでワンタッチで接続するという仕組みを出させていただいたりですとかそういった形で発展してまいりました。
ね、なかなか Wi-Fi ルーターあってもねつなぐのが大変というかねいろいろと入力するのが面倒くさいなっていうところで結構 AOSS とかっていうのは画期的な感じしたもんね。で、まあ、Wi-Fi ルーターいろいろとね国内外のメーカーから発売されてますけどもバッファローならではの特徴って何かあったりするんでしょうか。
そうですね、私ども日本の企業として日本国内で使っていただくユーザーのために開発するというところは守備一環としてやらせていただいています。具体的にはですね国内で2箇所テストラボを持っておりましてそのテストラボで無線の環境の測定ですとかあとは国内のさまざまな回線種類ございますけども回線を使ったテストですとかこういったものを繰り返してトライアンドエラーを重ねてレベルアップを図っております。
そのラボっていうのはどういった施設になってるんですか。
一軒家をまるっと使っていまして、その中に実際に家具や家電等を置いて実使用環境を意識してテストしているとそういったものです。
じゃあかなりじゃあ日本の住宅事情を考えながら作ってるって感じなんですかね。
そうですね、特に入居したての部屋に何もない状態だとよく飛ぶんですけども、実際は家具家電いろんなものを置きますのでそれが障害になってくる、そういったものを考慮してアンテナを設計したりですとか行ってますね。
やっぱりそういうのをやると海外メーカーのものとはだいぶデザインとか性能とかって変わってくるもんなんですか。
そうですね、目指していく方向として2つあるので、1つはやはりとにかく飛びにこだわられる場合ということでやはりその場合は外付けアンテナのモデルをご用意するようにしています。これによって狙った方向にしっかり届けるということができるようになっています。もう1つはとにかくスペース取らずに置きたいということで、そちらに関しては内蔵のコンパクトなものが受けますのでそういったものもご用意しているということでちょっと設置環境として両パターン取れるようにシリーズご用意しております。
Wi-Fi ルーターってどこに置いたらいいんですかね。
このご質問よくいただきます、はい、実際はですねやはり隠しておくというのが一般的に多くなってしまうんですけども、回線契約した時に回線事業者さんからレンタルされる機材自体はしまっていただいても問題ないんですが、電波を発してそして受けるものが Wi-Fi ルーターなので、やはりこれだけは目に見える高い位置に置いていただきたい。それがやっぱり私たちが日々お伝えさせていただいているところですね。
目に見える高い位置がいいんですか。
はい、ルーターにですね、もし視線があるとして、自分がルーターになったとした時に、床にそのまま置いてしまうと机や椅子ですら邪魔なんですね。なので目に見える位置っていうのはその周りがクリアなので電波を発する環境としては非常にいいということで、できるだけ高い位置に置いていただきたいっていうのはそういったポイントがあります。
分かってはいるんですけどね、
なかなかでも一般家庭で高い位置に置くって難しくないですか。
そうですよね、実際問題そういった棚がないっていうケースもあるとは思うんですけども、中にはキッチン周りですとか手が届く範囲に置くスペースというのが設けられているケースもあると思うので、そういったところに置いていただくと場所として環境としては割といいかなと。もし新築で設計からできる場合はですね、あえてちょっとそういった部分も考慮して置くスペースを作られると、ベストではありますね。
この 2,3 年、コロナの影響非常にあって家で仕事するという人が増えましたけども、ルーターの販売に影響とかってありましたか。
はい、ございました。特に2020年の春あたりから一気にそういったモードになったと思うんですけども、ルーターの市場も同じタイミングで それ以前のところと比べると一時はそうですね 1.5 倍程度の市場規模になったかと思います。で同時期に中継機と呼ばれる Wi-Fi のエリアを拡張するものも同じように市場が大きくなりました。やはり家の中で今まで Wi-Fi 届かなくてもよかった場所でも届かないと困ると、そこで一気になったのかなと思います。
あの一時噂でなんかルーターをアルミホイルで膜までいかないですけど囲うと電波の飛びが良くなるみたいな都市伝説も聞いたことあるんですけどそれって本当ですか？
反射してこう隅々に飛んでいく形なので、はい、狙いとしては、はい、例えば後ろには飛ばなくて前だけ飛べばいいよといったケースで、はい、後ろ側に飛んでいるものも前に出そうっていうことだとは思うんですけども、はいはい、ちょっと効果がどの程度というと、ちょっとすみません私たちも試したことないんですけどより特定方向にという意味では、先ほどご紹介したような外付けのアンテナタイプで狙い撃つといったところが効果的かなと思います。
メーカーとしてはお勧めはしないよってことですよね。
そうですね、
はいはい、でなんですけども今話題になっているのが Wi-Fi 6E と呼ばれる規格になっていて、まあ、ハローでも昨年発売したというところありますけど、そもそもこの Wi-Fi 6E という規格どういったものになるんでしょうか？
一言ではですね、従来のものと比べて干渉に強い規格になったなと思います、はい、Wi-Fi 6今スタンダードになってきていますけども、これは速度の向上ですとか多台数でつながった時の効率化、こういったところに主眼が置かれてきましたが、それに加えてこの 6E と呼ばれるもの、 E というのはエクステンドの E なんですけども、拡張規格ということで新たに 6GHz と言われる帯域が使えるようになりました、でこの 6GHz というのはですね、今まで Wi-Fi では使われてこなかったんですね、今まで使われてきたのは 2.4GHz と 5GHz 帯という2つの帯域なんですけども、これはそれぞれ 2.4GHz 帯だと生活家電ですとかプリンターですとか従来から使われてきたもの、ただ速度が遅いと、で 5GHz 帯はスマホや PC やテレビやゲーム機だとどんどん増えていって、ここはちょっといよいよ混み合うようになってきてしまうと、でここに対して新たに使えるようになった6ギガはまだ使っている人はほとんどいないですね、でこのクリーンな環境で安定的に使うことができるようになったと、でこれによってさらに6ギガの方に少し使う端末を逃がしてあげることで既存の5ギガヘルツ帯も開けることができると、なのでよく例としては東名高速1本だったのが新東名がさらに走りまして、新東名をスイスイ通ることができるようになりますというようなご説明させていただいてます、
あれですもんね、だから Wi-Fi ってもともと 2.4GB と 5GB があって、結構 2.4 ってじゃあ電子レンジ使うと影響を受けるとか、ね、IH ヒーター使うとなんか影響を受けるんじゃないかみたいなこともあったりとかして、まあ安定性に欠ける面はあったというところもある。でまあじゃあ 5GB 使っていきましょうってところもありましたけど、 5GB もまあ端末が増えてきて混んできてるというところでの、まあ、6GB がようやっと出てきたというところなんですよね。
そうですね、 5GHz 帯はですね、もう一つちょっと注意しなければいけない点があって、DFS と呼ばれる仕組みなんですけれども、これ気象レーダーですとか航空レーダーをルーターが感知した場合にチャンネルを移動しなきゃいけないよと、でチャンネル移動した時にその移動先にもそのレーダー波がないってことを1分間 Wi-Fi を止めて監視しなきゃいけないよっていう仕組みが用意されてるんですね。それらのものと共用してるからこそなんですけども、 6GHz 帯はこれらのものが不要なんですね。なんで例で言うとその、高速道路なんですけども、 5GB の場合は時たま赤信号になって横断歩道を人が渡ると、 6GB の場合はそれがないので信号がなくスムーズに使えるよというのがもう一つポイントになってくる部分かなと思います。
実際その5ギガが止まるタイミングって結構あるもんなんですか？
やっぱり地域によるかと思います。特に例えば自衛隊さんの基地の近くですとか空港の近く、こういった部分だと先ほどのようなレーダー波検知しやすい傾向はあるかなと思います。
なるほど、じゃあそういった家に近くに住んでる人は 6E 早くデビューした方がいいかなという感じですかね。
そうですね、
これ結構 6E ってなんか日本で導入されるときにバタバタした感じでしたよね。
そうですね、昨年の9月に電波法の施行規則が改正されて、いよいよ使えるようになったと。ただちょっと端末の方がそこからまだすぐは出てこなかったということで、昨年の冬頃ですかね、やっと端末の方が出始めてきたかなという状況です。
パソコンとかスマートフォンとかで 今対応端末が増えつつあるという感じですよね。
そうですね、今の時点ですと例えばソニーさんの Xperia 1の Mark 4ですとか、はい、5の Mark 4、あとは Google さんの Pixel 7、 Pixel 7 Pro、 このあたりがアップデートプログラムをスマホに適用いただくことでこの 6GHz 帯が使える 6E 対応になるという状況になってますね。今後出てくるモデルは、まあ、発売時点から 6E に対応するモデルになっていくだろうと見込んでます。
それは自分も実際に、ね、バッファローのデバイスを家に置きピクセルで試したところ、まあ、6GHz が見えつながったみたいな感じですね。
そうですね、この 6E に対応しているというのはもう一つポイントがありまして、はい、これまでスマートフォンはアンテナがまあ2本備わっているんですけども、はい、通信に使える帯域の幅というのが 80MHz 幅というところだったんですね、はい、に対してパソコンは PC の場合はこれが 160MHz 幅といって倍使えたんですね、うん、なのでこの倍っていうことで速度も倍になる、
うん、
でスマートフォンは 80MHz に限られた状態だったんですが、はい、6E に対応したこれらのスマホっていうのはPC と同じ 160MHz 対応になってるんですね。なので実測で言うとこれまでのその 80MHz 幅のものですと近距離でも 800Mbps ぐらいだったんですが、 6E で測りますと 1.5Gbps ぐらい出るんですね。約 1.9 倍ぐらい実際のスピードも出るようになっているので、スマホの速度アップという点でも効果があるかなと思います。ルーターの買い替えられる一般的なサイクルというのが大体平均的に5年から6年ぐらいなんですね。でスマートフォンって従来もう少し頻繁に買い替えられたかもしれないですけども、まあ、昨今の端末の価格の部分もあって少し伸びてきているかなと思うんですね。とはいえその買い替える時に何を見るかっていうと以前よりも今持っているものと新しいものの差っていうのがあまりなくなってきているかなとは思うので、うん、そういった時に Wi-Fi の部分ぜひちょっと注目していただきたいなと。 6E に対応しているこういった部分が今お使いのものとの差にはなってくると思うので、うん、そのタイミングで一緒にルーターも新しいものをご検討いただく、このような流れがすごくいいのかなと思っております。
実際そのルーターの規格っていうのはどれぐらいの間隔で新しいもの出たりするんですかね。
そうですね、少し遡ってみますと、はい、2010年に Wi-Fi 4と呼ばれるものが出てきました。当時は Wi-Fi 4とは呼ばず 11N と呼ばれていたやつですね、
うん、
6と呼ぶようになって遡って過去のものも呼び名をつけたという形なんですが、うんうん、はい、その4から5に行くのに3年、だから2013年頃に5が出て、
うん、
で、Wi-Fi 6が2019年頃に出てきた、うん、なんで5の期間が6年ぐらいあったんですね、うん、で Wi-Fi 6から 6E が今回出てきた、うん、この間が去年が2022年の3年間ですね、
うん、
がちょっとスパンが短くなってきている。でまあ次の企画の話も少しありますのでだいたい3年ぐらいのサイクルになりつつあるかなと思います、うんうん。
でまあ対応機種も増え、今買うなら 6E 対応買っといた方がいいっていう感じなんですかね。
そうですね、先ほどご紹介した 6GHz 帯が使えるっていう部分なんですけど、はい、Wi-Fi 6以前はずっと 2.4GHz と 5GHz しか使えなかったんですね。でこの新しい帯域が使えるようになったっていうのが約18年ぶりでして、それぐらいずっと同じ帯域しか使えなかったことが今回新しい帯域使えるようになったと、この変化点は非常に大きいですね。だからこの先数年のご家庭内の Wi-Fi 環境を考えたときに 6E のルーターや対応する端末はまだ出始めではありますけども、決して早すぎることはないかなと。先数年において 6GB を使えるこの便利さっていうのは今買っても損はないかなというふうに思います。
結構ね、だから対応端末もこの先おそらくこの1年で一気に増えてくるんじゃないのかなという感じですかね。
そうですね、
これまあ実際そのじゃあお店に行った時に結構 Wi-Fi ルーターって本当にこう手軽な値段のものからいい値段するものまで幅広いと思うんですけど、なんかその選ぶ上でのポイントってあったりするんですかね。
そうですね、先ほどご紹介させていただいた、まあ、その外付けアンテナか内蔵アンテナか、はい、そしてさらにはこのメッシュと呼ばれる親機ともう一台中継機、うん、これをこう組み合わせて エリアをカバーできるか、こういった部分で私ども3つのシリーズご用意しています。とにかく飛びにこだわって特定方向に狙い撃ちするハイパフォーマンス系のシリーズと、見た目シンプルでコンパクトで起きやすくて、うん、全方位的にカバーするようなスタンダードなシリーズ、あとはもう最初から2台構成になっていて2台置けばそれでカバーエリアを広げられてメッシュのシリーズ、こういった部分でご利用の環境の広さですとか、そこにつながる端末持ってらっしゃる数、こういった部分をちょっと意識していただいて、あの商品パッケージの方にその目安になる基準、何人ぐらいで何台ぐらいのご利用に向いていますよといった基準もお示ししているので、そこを参考にですね、お選びいただけると良いかなと思います。
実際そのバッファローではなんかボリュームを一番大きいところってどの商品になるんですか？
やっぱり価格帯ですと、まあ、1万円前後ぐらいのものが一番ボリュームがあるゾーンですね。すでにもうその中だと Wi-Fi 6、これがメインになってきています。その一つ上のクラスとしてこの 6E の昨年秋に発売させていただいた WNR5400XE6 というシリーズがございます。とまあ、今後あのハイエンドですね、とにかくスピードにとことんこだわるという部分で世代を 6E の方に引き上げようということで、この春に新機種の方も予定してございますので、まあ、そちらも選択肢になってくるかなと思います。
今回その 6E 対応普及モデルから導入した理由って何かあるんですか？
この2台で組み合わせて使っていただくということで、まあ、この2台の間を 6GHz で結ぶ、こういった使い方が端末が徐々には出てくると思うんですけども、いきなり一気には出てこないだろうというところを想定して、これらの2台構成でよりお求めやすいところを最初に出させていただきました。
実際これ発売しての反響ってどうですか？
やはり出てくるの早かったねというお声はいただきまして、やっと12月ぐらいから続々と出てきたので、ここからより端末買い替えたよ、ルーターも買い替えようかということで検討いただけることに期待しております。
そうですよね、まあ、やっぱりスマートフォン買い替えたタイミングで、ね、ルーターも新しくするというのが一番いいパターンなのかなという気がしますかね。これ今後2023年バッファローとしてのなんか方向性といいますか、こんなことしたいとかってあったりしますか？
この新しく開放された Wi-Fi 用の帯域、ここが使えるようになっているこういったルーターや端末たちが出てきているということを皆さんにどんどん情報を発信させていただいて、でこの便利で空いている 6GHz を活用いただけるようにとご紹介する機会を増やさせていただきたいと思っております。でそれに結びつくように先ほどご紹介したようなハイエンドのモデルも含めてモデルラインナップ更新していきたいと思っています。
今回のまあ 6E は6ギガという新しいところが使えると、でまあスカスカだよねっていうところっていうのは結構ね、一般のユーザーにとっては分かりやすいのかな、インパクト強いのかなっていう気がしますかね。これあの Wi-Fi ルーター、そのねアンテナ内蔵型ってまあだいぶスッキリとしてますけど、一方でアンテナ外に出るタイプって結構ごついじゃないですか、
はい、
あれどうにもなんないですかね。あえてあれ狙ってます？
はい、アンテナの中にこう複数組み合わせてるんですけど、はい、その一個一個のアンテナってやはり距離を離す方がいいんですよね。で距離が近ければ近いほどお互いの特性が邪魔し合ってしまうので、はい、できるだけ距離離したいんですね。それであのようなちょっとサイズの大きいものにはなっているんですけども、でその分性能としてはしっかり発揮できる。反対にこのような内蔵タイプの場合はその距離は近いんですけど、はい、まあ、例えばこのモデルだと下の方に基板とかが入っていて上の空間を開けてその空間の中でアンテナ配置をうまく工夫して飛ぶようにしたいですとか、とにかくこの電波の飛びという部分は一つ一つこだわってやっていますし、外付けアンテナはとにかくトップスピードを意識して性能チューニングしてますね。
増田さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
先ほど下村さんがあの Wi-Fi ルーターの買い替え周期が 5,6 年だってお話をされてたんですけど、今日その家の Wi-Fi を見直そうとかタイトル読んどいてなんなんですけど、多分家の Wi-Fi ルーターってもっと買い替えてないなって思ったんですよ。これスマホの番組やってるんで余計になんですけど、なんか最近スマホつながりにくいなとか、なんか調子悪いなって思った時にやっぱ最初に思っちゃうのってそろそろスマホも買い替え時かなって思っちゃって、 でも待てよと、これ Wi-Fi ルーターがもしかしてっていう今日ヒントをもらった気がしましたね。ちょっとなんか見落としがちになってしまうけど、でも実はすごい大事な部分じゃんっていうのを今日ちょっと知れてよかったです。
ありがとうございます、
はい、
あの知らず知らずの間にスマホでやり取りする情報量が増えてるので、以前と同じ使用方法だったら不満は出ないけど、使用方法がレベルアップしている分不満が出るようになってきているのもあると思いますので、うん、ぜひスマホと一緒にルーターの方も見直すきっかけにしていただければなと思います。
そもそもその Wi-Fi ルーターにいろんな規格があって、それが進化をしていてっていうことを知らずに、うん、とりあえず1台導入してるからこれでいいんだっていうの、同じのをもう数年いや10年近く使い続ける人っていうのも結構いますよね。
はい、10年ぶりに買い替えましたってお声もやはりいたこともあります。はい、
Wi-Fi ルーターつないでも遅いよねだったら、別に使い放題プランであればそれで問題なかったりもするって人もいるんだろうなって気もするので、ちょっとね Wi-Fi ルーターのね見直しもしてもいいんじゃないのかなと思います。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
ご家庭の中でですね、 Wi-Fi っていうのは本当にあの電気や水道やガスといったものと同じようにインフラとして重要なものになってきていると思います。なんで私たちの製品もそういったインフラの一部としてお使いいただいていますので、より安定性といった部分にも磨きをかけて長く安定的にお使いいただけるように今後も努力していきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはバッファローの下村洋平さんでした。以上特集、家の Wi-Fi を見直そう、バッファロー Wi-Fi 6E 対応ルーター発売でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
ソニーのモバイルモーションキャプチャー、モコピを特集します。
ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。お相手は、
石川つつむと、
松代ゆうきでした。カラバオ。